田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回もまずは田中とさんのこのコーナーから行ってみましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
田中とさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。今回もレッチリレッドホットチリペッパーズですね。
はい、
なんか3週来ました ね、
ね、
ですね。やっぱりこれだけ大きいバンドだと曲もなんかいっぱいかけたいの出てきちゃうので。
そうね、はい、まあレッチについてね、なんかちょっといろいろとああでもないこうでもないってね、
はい、
ちょっとこう3人で話してきましたけど、
はい、
まあ、レッチリの一番の魅力ってやっぱなんだろうね。
なんでしょうね。
なんだと思う。
俺もやっぱでも曲の力ありますよね。
あ、やっぱりね、ライブパフォーマンスかな。
そうですね、ライブを見てればそうですね。俺でも見る前から そういうな周りの噂とかもあったんで、すごいバンドだって思ってましたけど、それで曲がそうでもなかったら分かんないですもんね。なんで、難しいですね。そう、ライブのパフォーマンスでこう来たのと曲の良さと全部が組み合わさってこういうバンドになったんじゃないですかね。
こうほら日本だとミクシャーロックとかね、
はい、
ミクシャーロックのこう先駆け的のバンドみたいにね言われるけど、ミクシャーロックってね和製英語なんだもんね、
は
い、
あ、そうですね、
で海外だとファンクロックって言うんでしょ。
そうですね、日本ってそういう新しいジャンルの名前をつけるの好きですよね。
あ、
確かに、
でもなんかこう面白いところに目をつけたなって感じがするよね。
あ、そうですね、
あの結成がほら1983年で、
はい、
もう今から40年、
ね、あ、そうか、
前なのに、そうですね、こうな本当70年代のロックにね、はい、影響を受けてるっていう風に言ってて、こう、ジミ編だったりとかね、はいはい、スライ&ザ・ファミリーストーンとかレッド・ゼッペリンとか、
はい、
ね、そういうの好きっつって言ってたのが、ファンクとパンクと、あとなんかこう、ラップとかを ね、全部こう、ごちゃごちゃにして、よくこういうこと思いついたなっていう。
すごいですね。
実際こう、レッチリがさ、こう、ブレイクしてこう出てきた時に、今までさ日本でそういうバンドいなかったのに、
はい、
一気に増えたもんね。
そうですよねムーブメントみたいになりましたよ
ね、ライブハウスでもね、はい、一気にこういう感じのバンドが増えて、
すごいな、影響力すごいですね。
最近どうなんですか、レッチリって やってると
思いますよ。この前もあれやってますよね。
なんか2016年くらいかな、なんかフジロックかなんか出てる映像
で、コロナの時にちょっと止まってましたけど、またやってますよね。
やっぱ違うんですかね、最近のレッチリをほとんど聞いてないんですけど、
はい、
田中畑さんがライブ見た時と、
あ、でもこれ見たのだ結構昔になるんで、どうですかね、違うとは思いますけどね。どうなんだろうって、結構いい年ですよ。
そうですよね、
はい、いやだからあの実はあの、はい、私より年上っていう、
そう、
ね、そうだから60を過ぎてますからね、
はい、
逆にちょっとね、あの激しい曲を聴いてみたい
確かに
ね、確かにね、
はい、
飛べるかな
そうそうそう、ベースのフリーとかね、
はい、大丈夫だと思います。
多分すごいバネ入ってるみたいにベース持って、いやいやいや、あの重いベース持って飛んでるの、
ずっと飛んでますからね、
よく弾けますよね
すごいですよ。いや、
めちゃくちゃ上手いんですよ。
いや、めちゃめちゃ上手い、
みんなめちゃくちゃ上手いの。
なんかあんだけ動いて、あんだけ飛んでるからカラオケかと思っちゃうからそれぐらい上手いんですもん
でもさ
人間技
あの昔さ、は
い、
あのテレビ番組出た時のあれ、はい、カラオケじゃない、あの要は、は
い、
アメリカのね、そうそう、テレビ番組出た時に、レッチリが本当初期の時にね、時にもうその番組ってもう CD 流して当て振りをする演奏シーンをするのに、もうレッチリが始まった途端にむちゃくちゃなむちゃくちゃ、もう演奏しないでもうむちゃくちゃ
で、
ねドラムはもうひっくり返すまで
音楽流れてる、
そう、ずっと音楽流れてるっていうね、いやもう
最高、
すごいな。
これ見られますかね、
あ、 YouTube で見れる
よ。 ありますよね。
やだ、レッチリテレビって言ったら出てくるむちゃくちゃって
もうね、そんなことばっかやってるから、
はい、
最初ブレイク時間かかった
そうなんですかね、
怖いですもんね
ちょっとあんまりほら関わったらまずそう
ですよね、うん、いや面白い、もう一回レッチリをたどってみたいと思いました。
そうですね、うん、
では田中畑さん、今回聞かせていただけるのは、
はい、ですね、カリフォルニアケーションをかけたいと思います。And if you want these kind of dreams, it's Californication.
レッドホットチリペッパーズでカリフォルニケーションでした、
はい、
これ造語だそうですね、
うん、そうですね、
うん、
これそうね、歌詞のあれに出てくるますけどね、もう、はい、ハリウッドの嫌味は深いなっていう、はい、ことでね、
そうです
ね、はい、でも途中でね、
はい、
カート・コバーンについて出てきますけど、
は
い、
あ、田中さん好きな、
うんうんうん、これはでもあれですね、その犯罪とか の性犯罪とかのやつの話とかを表現してるんですよね、うん、確かに。
だからハリウッドのね、はい、うん、ちょっとこう華やかな
そうですね、
こうところの裏ではそういうような犯罪があるんだぜっていうようなことをね、
そうですね、うん、
アメリカだね、
いや本当に
いやこの曲もいいですね。
いや これでもこれも良かったですね、すごいなんか懐かしいですね、う
ん、
もう
この曲で思い出すのはどんなことですか、
う
ん、
これはでももう俺ケーズやってたから
1999年、
そうですね、
これのリリースが
やってたんで、やっててでもあれですね、レッチリ変わっちゃったねって言われた頃じゃないですかね、この
ちょっとあれよね、メロディアスな
そうです、ね、
こうナンバーがね、はい、多くなった頃だったから
です、ね、なんかビジュアルもちょっと
こう、あ、確かにそうですね、
おとなしめになってたような気がする、
ね、でただ俺もこの曲好きで、その当時変わっちゃったねって言われてる中、言えないまま、好きだって言えないまま過ごしてた気がします。
でも好きでしょ。
で最終的にもうしばらくだったらみんなこれいいねって言ってるんですよ、うん、今は。で当時は言ってなかった
です、うん、でもあれよね、セールス的には悪い感じじゃないよね。
全然悪くはないんですけど、ずっとのファンの人間たちはちょっと変わっちゃってねみたいなこと言ってましたけど、そんな言ってたやつらもいいねって今は言ってます、
俺はずっといいねと思ってたよバーイ田中さあ今週も素敵な一曲、熱いトーク繰り広げていただきました、はい、田中とのアーティストピックアップでした、
はい、
さあ続いてはケーズドリームの9月のピックアップバンドの紹介です。
はい、
石井拓とジョン中村、いよいよ4週目になりました、
うん、いや本当にね、はい、このバンドもかっこいい、
かっこいいですね、ね、もうかっこいいっていう言葉しか出てこないっていうのが聞くともう分かりますよね、
うんうんうんうん、
もうそれしか出てこないっていう、
だから下手になんかいろんなことをどうのこうの言うよりも曲聴いてもらえばっていう感じのバンドよね、
う
ん、まさにね、
はい、
これってまだリリース前のアルバムなんでしたっけ。
そうですね、
ねえ、うん、ニュー EP、はい、If Not Me Who の中から今日
は
紹介をお願いします。
はい、はい、それでは聞いてください。石井拓とジョン中村でブラックスター。
く離れないでくれないか。待ちわびた空が今日はひどくにじんでいる。ありふれた日常は奇跡だったことわかってる。揺れる時は寄り添ったり、迷う時は肩を叩いたり、そんなことも過ぎなくちゃ胸が痛いよな。
ケイズドリーム9月のピックアップバンド、石井拓とジョン中村でブラックスターでした。
はい、まあね、今月はこのバンドを紹介してくれてるんですけど、なんか今までとちょっと違ったタッチのね、はい、曲だけど、
そうですね、
うん、まあ、これはこれで非常にいいですね、
はい、
うん、
なんか声が楽器みたいですね。
うん、そうですね、まあ、もう昔からずっと聞いてるんで、やっぱこの声の良さもありますね。俺がすごい好きだっていうのは、うん、声とメロのセンスも好きだし、やっぱ好きなんですね、俺は。好きなんだなと思いました今。
告白していいです。
ゆっくり聞いてたら、うん、あ、好きだなと思って聞いてましたね。
メロのセンスもいいよね。
そうですね、本当いいですね。
だ、基本的にはほら、こうカッティングが効いた感じのね、
はい、
うん、
印象はそっちの方が強いかもしれない、うん、かんないですけどね。うん、いいバンドだ。
本当だ。さあ、いよいよ来週金曜日29日に10周年のイベント、リリースパーティーをケイズドリームで行います。
はい、
皆さん足を運んでください。詳しくはケイズドリームのホームページチェックお願いします。さあ、来週ライブなので、次のこのコーナーではこう、もうね、ライブ終わっちゃってるので、いっぱいこうエールを送れないので、
はい、
ライブの前に一言お二人に何か伝えたいことあります
か？はい、10周年ですか？
そう、
イベントですね、うん、多分大成功するのは分かってるんですけども、うんうん、メンツもすごいいいメンツが揃ってますんで、その中で新しい曲をいろんな人に届けいいイベントにしてほしいなと思います。
うん、はい、リリースパーティーを先駆けてアルバムの中から今週も一曲聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。 1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてのコーナーはライブラッシュです。このコーナーは日本各地のライブハウスのスタッフに登場してもらい、おすすめのアーティストを紹介してもらいます。今回は先週に引き続きまして、神戸三宮にあるライブハウス、ライブミュージッククラブパドマの代表、西本翔平さんに登場してもらいます。リモートでのご出演です。西本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、ライブハウスパドマのね情報を聞かせてもらったんですけれども、
はい、
今週はですね、西本さん自身のことを聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
はい、まあ先週もねちょっとお聞きしたんですけども、ライブハウスのパドマの前身のね、神戸にあるアートハウスのね、はい、スタッフ店長を経てっていうことで、はい、今パドマをやってるということなので、足掛け何年ぐらいライブハウスにいるって言ってたんでしたっけ。
もう結局だから今20歳からこの業界入ってきてるのに、もう今47歳なんで27年ですかね。
いや長いですね。
いやもう長いだけですけど。
もともとライブハウスで働くきっかけっていうのは何かあったんですか。
そうですね、自分自身がバンドをやってまして、その当時は、
うんうん、
でまあその結構なんかその当時の神戸の街の音楽の流行りみたいなのがこう結構パンキッシュなものであったりとか、
うんうん、
して、で自分ロックバンドやってるけど、なんかそういうバンドさんの対バンさせられることが多くて、
うん、
でなんかまあ他の日とか遊びに来てみたら結構ロックバンドもいてるやんみたいな感じだったんで、うん、それを自分で組み出したんですよね。自分が出演する日は自分で組むみたいな感じで。
あ、はいはい、うんうん、
で毎日アートハウスに足を運んで自分の音源渡して、うん、この日出てくれませんかみたいな感じで、なんかそれをやってた当時 の, オーナーに、うん、なんか向いてんじゃないかみたいな感じで言われて入ってきたみたいな感じですね。
なるほどね。意外にライブハウスの店長とか、
はい、
後々オーナーさんになる人ってやっぱりまあバンドやってて、はい、まあね、こうライブハウスでそういう自分の主催のこうイベントを自分で組んで、なんかそういう風にやっててみたいなのが、
あ、そうですね、
なんか結構多いんだけど、その割にはもう20歳からそういうことやってたっていうのは、それめちゃくちゃ早いですね。
そうですね、当時の神戸のパンクシーンっていうのは結構怖い方が多くて、まあ、そういうところでこう若いなりにこうビシバシ鍛えられてはおったんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよね。なかなかこう、ワイワイみたいな感じで、同年代とワイワイ楽しむぞみたいな空気感に全然ならなかったんで、
うんうん、
で、まあなんか自分自身の、まあ、音楽性的なところとのなんかこう相性みたいなのもありつつで、
うん、
それを自分で組んで自分で一日を過ごすっていうのが楽しかったのは楽しかったんですよね。だから、はい。まあそういうのに、まあそもそも向いてたのかもわかんないですけど、
うん、おそらくね、話聞いてると向いてたんだと思います。まあライブハウスでやっぱ働いてて、
はい、
なんかこの仕事やっててよかったなって思う時っていうのはどういう時ですか。
そうですね、でも やっぱりまあこう月並みですけど、やっぱり人気のない時代とかをこう見てるじゃないですか、うんうん、出演の。で、その子らがやっぱりこう人に注目されるようになったりとか、まあ人気が出たりとか、例えばメジャーデビューしたりとか、うん、みたいなことがあると、まあ、素直にやっぱりこう大きな会場に見に行ったりとかするとやっぱ嬉しかったりしますよね。
あ、そうですよね、まあ本当そうですよね。
はい、
うん、まあライブハウス歴がね、こう西本さん長いんですけど、
はい、
特に印象に残ってる出演アーティストっていうか、関わりのあったアーティストっていうのはどういうアーティストがいるんですか。
そうですね、働いてもらってたりでもした時期もありつつなんですけど、うん、アルカラというバンドがおりまして、
はい、
その彼らが、まあ、やっぱりもう昔も今もずっとつながって仲良くさせてもらってるなっていうところなんですけど、
うんうん、
はい。
いや、あるからもうね、いいですよね。
あ、そうです。
いや、本当にね、うん、こうメジャーデビューしてね、もうずっとね、いい感じですもんね。
ああそうですね、なんか頑張ってるなと思いながら、うん、まあ、いろんな経験もさせてもらってます、彼らのおかげでって感じで。
なるど いやいや、本当ね、神戸でね、猫フェスっていうね、主催イベントもね、やられてるし、いや、
はい、
頑張ってますもんね、あるからね。
そうなんですよね、
うん、じゃあ、西本さん、ここでおすすめのアーティストを紹介してもらうんですけど、
はい、
やっぱりあるからですかね。
そうですね、そうですね。ありがとうございます。
いやいや、やっぱそうなりますよね。
はい。
はい。まあ、アルカラの、こう、はい、魅力っていうと、やっぱり何ですかね、一番の魅力って言ったら。
そうですね。やっぱり、まあ、まあ、かっこいい、面白いみたいなところが、なんかこう、やっぱ関西人なんで、うん、まあ、皆さん把握されてるところが、なんかそういうようなカラーかなとも思ったりするんですけど、うん、やっぱりなんかこう、内面の真摯な部分であったりとか、まあ、バカになるときはバカになれるみたいなところの、うん、なんかこう、人間らしいところというか、みたいなのをやっぱ惚れ込んでたりするので、まあ、それはやっぱり歌詞の世界観とかにも似てるかなと思ったりするんで、
うん、
まあ、周りに見えてない部分と見えてる部分とみたいなところで、僕が知りうるところで言うと魅力的だなと思うんですけど。
うん、なるほどね。もう、あれからって言えばね、本当にもう、日本のね、大型フェスにね、絶対出演してる、もう欠かせないアーティストですもんね、今ね。
そうですね。
うん。いや、やっぱりライブパフォーマンスがね、すごくいいなと思ってて、ライブとか見てて。
ありがとうございます。
うん。じゃあ、ここであれからの曲聴かせてください。
はい、それではあるからでトゥナイト。言葉じゃなくていいよ、ただうなずいて、ただうなずいて、言葉だけじゃ足りないよ、だから今夜は
色つくことを恐れ、ほのかな恋心、見て見ぬふりして待ってる。未完成な僕なら傷つくことを恐れ、とどめのセリフさえ言えないまま。がやってきて僕らのウェブサイストーリー、どこか連れ去ってしまう。腰に投げ入れた花も恋には繋ぎ合っても、どこか連れ去ってしまう。
アルカラでトゥナイトでした。いやまあね、やっぱりアルカラらしいというか、
ありがとうございます、
はい、そういう魅力が詰まった曲ですよね。
ありがとうございました。
あのアルカラのライブはパドマの方でも決まってるんですか？
あ、そうですね、まあ、実は、ちょうど今日、あ、昨日になるんですかね。
あ、そうですね、でも先ほど終わったって感じか、
はい、そうする、あ、そうなんですよ。にあのアルカラのボーカルの稲村大輔と、あとレゴビッグモールの金田君と一緒に、うん、あのアコースティックのツーマンがやった終わった後なんですけど。
ああ、なるほどなるほど。、うん、じゃああれだ、西本さん、あの打ち上げでまた戻んないといけないですね。
そうですね、そうですね。すいません。
この先は決まってたりもします？
あ、そうですね、年末のところで12月の15日にあのアブストラクトマッシュというバンドと一緒にツーマンを、うちの方で開催してもらうような流れになってます。
うん、なるほどね。
はい、
でもアルカラもあれですね、もっともっとねでかい会場でもこうワンマンライブできるのに、そうやってね、はい、パドマでもねずっとお付き合いしてこ
う
出演してくれるってところ、お得意あっていいですよね。
そうなんです、助けられてます本当に。
いや、そこもやっぱりあれですね、西本さんのねこう人間的な魅力というか信頼関係があるところなんだなと思いますけどね。
ありがとうございます。
はい、まあ、西本さん本当に2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
うん、またあのこれからも頑張って、また番組ともどもよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ライブラッシュ、今回は神戸三宮にあるライブハウス、ライブミュージッククラブパドマの代表西本翔平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。